目次4シリーズ新病院の形。新病院開院後の経営の見通しはどうなるのか、どのように健全な経営を目指していくのか。今月は事業収支シミュレーションを交えた経営計画の考え方を取り上げます。現在の病院運営の収支結果を表す経常損益では、平成10年度以降赤字が続いていましたが、令和元年度以降は黒字転換しています。黒字転換した主な要因は、収益面では救急患者の積極的な受け入れや、急性期病床を減少し回復期病床を増床する、病床機能の転換による患者確保対策の実施。費用面では、院内照明のLED 化や診療材料の安価なものへの置き換え、ジェネリック医薬品の採用など経費節減対策の実施によるものです。現在は新型コロナウイルス感染症対応として、4階病棟をコロナ専用病棟とし、一般患者の受け入れ制限を行っているため、入院患者数は減少していますが、外来患者の積極的な受け入れや国の補助金等により黒字経営が維持されています。建設に必要な概算事業費の内訳は、建設工事費およそ94億円、測量や設計にかかる費用およそ6億円、医療機器などの購入費用およそ23億円、コンサルタント委託費用およそ1億円、合計およそ124億円を見込むとされています。ただし、建設工事費などは物価の上昇や労務単価の変動、為替の変動などにより変更になる場合があります。公立病院の運営費用の一部は、国が定めたルールに基づき、市が病院事業に対して負担しています。また、病院の建設費用は原則地方債で賄われています。その割合は、病院 50%、市 25%、国が 25% を負担するルールになっています。建物の建設費用は30年の分割で、医療機器などの購入費用は5年の分割で支払います。大きな投資を行うため、開院予定の令和8年度からの5年間は、これまでの市の病院事業に対する負担額よりも各年度において3500万円程度増加する見込みですが、開院6年目からはこれまでと変わらない負担水準で推移する見込みとなっており、次世代に大きな負担を引き継ぐような事態にはならないとされています。基本計画における新病院開院後の事業収支計画は、現時点での新病院整備にかかる概算事業費、資金調達計画、償還計画および年間の事業収益や事業費用の前提条件をもとにシミュレーションを行い、新病院建設事業に病院事業の経営が十分に耐えることの方向性の基準として示すものです。新病院整備に伴う医療機器の購入、建設費用などの投資にかかる減価償却費は大きく、減価償却費の計上が始まる開院2年目の令和9年度から開院8年目の令和15年度までは、純損益が減少傾向となります。開院9年目の令和16年度以降は、開院時に購入予定の医療機器の減価償却費の計上が終了することから、純損益は増加傾向となります。人口が減少していく中で、今後の病院経営はどうなるのでしょう。国立社会保障人口問題研究所が公表している日本の将来推計人口によると、市の人口は 今後減少を続けるとされていますが、受領率の高い65歳以上の高齢者人口は18年後の令和22年度までは大幅な変動はなく、その後段階的に減少していくと推計されています。将来の医療需要は人口推計だけでなく、市内および近隣医療機関の開設状況や移動手段などさまざまな要素が影響します。病院経営は患者が減少すると事業収支が厳しくなることが見込まれますが、地域包括ケアシステムの基幹病院として断らない救急に取り組むとともに、地域のかかりつけ医をはじめとする近隣の開業医や県立播磨姫路総合医療センター等との連携を強化することで患者確保に努めるとされています。また西播磨北部地域の中核病院として市外からの習慣にも努め、患者の確保を図っていくことで収益の確保が図られ、引き続き経費節減対策などを進めることで健全な経営に向けた事業収支シミュレーションの実現が目指されます。なお、医療を取り巻く環境に著しい変化が生じた場合は、病床機能の転換など新病院が担うべき役割と機能の見直しを行い、その時代の医療環境の変化に合わせた対応を行うことで、持続可能な医療提供体制の維持が目指されます。